私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。我らが江口佐伯先生が先月一冊の本を出版されました。署名がルターの脱構築、副題が宗教改革500年とポスト近代という本であります。まあ、何やら難しそうな内容が想像できますが、少しだけ触れてまいりたいと思います。まあ、書面になっている脱構築という言葉は聞き慣れない表現でありますけれども、江口先生によると、フランスの哲学者による、まあ、いわゆる哲学用語なのだそうです。脱構築とは破壊を意味するラテン語に由来するそうですが、実はルターもこの破壊を意味するラテン語を次のように用いているのであります。この手紙の概要は、肉の知恵と義に基づく行いを破壊し根こそぎにすることである。パウロはこの手紙で、人間的知恵と行いによる救いという理解を破壊しようとしていると言っているのであります。そしてこの脱構築という耳慣れない言葉の意味するところは、宗教改革にも通じるところでもあるのです。ルターの宗教改革三大文書という本を翻訳した深井智明氏は次のように書いています。日本語の宗教改革はリフォメーションの訳語として適切ではない。この言葉は再びを意味するリと形成する、構成するという意味のフォーメーションからなる。つまり再び形を整えるとか再形成するという意味であり、宗教や改革という意味は入っていない。つまりいわゆる宗教改革と訳された言葉は、本来再構成することを意味しているのです。何を再構成しようとしたのか、それは中世当時の教会ということになります。それを再構成するために破壊するのです。これがいわゆる宗教改革の内容を表すことになります。まあ、おそらく脱構築もまた、すでに構築されたものを破壊し一旦バラバラにした上で、改めて新たに構築するために必要な作業を意味するのでしょう。まあ、例を挙げるならば、新しい家を建てようとするとき、人は今建っている古い家を壊して、そこを更地にした上で建て直す必要があります。同じように、脱構築も宗教改革も、既存の考えを壊すことによって再構築するということなのです。宗教改革についてルターは改革しようと考えたわけではなく、当時の教会を再構成するために問題となっている点を明らかにしたのでした。しかしそれは再構成するために破壊する必要があったのです。江口先生はこの署名となっているルターの脱構築について2つの意味があるとしています。一つはルターが脱構築した、もう一つはルターを脱構築するということです。第一にルターが脱構築したことについて触れてみましょう。ルターが宗教改革時に掲げたものの一つに、 信仰義人という考えがありました。そしてこの理解はそれまでの行為義人、すなわち人は律法を行うことによって良い行いをすることによって義とされる、救われるという理解を破壊しようとしたのでした。これがルターが脱構築したということになります。そして第二に、宗教改革500年の時代を生きる私たちはルターを脱構築するとして、信仰のみといういわゆる信仰義人論への誤解を解消し、破壊し再構築する必要があると次のように書いています。ルターの核心は何か。一つの答えは信仰義人です。人は信仰によって義とされる、つまり救われるという教えです。標語的に言えば信仰のみです。しかし今日この信仰義人の教えが誤解されてはいないか。信仰義人についてはパウロが次のように書いています。今や神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そして江口先生はおおよそ次のように信仰義人への誤解の要因について触れています。人は信仰によって義と認められる。ここで問題になるのがによってという表現である。ドイツ語でも英語でも信仰を通しての義人である。ところが日本語で信仰によって義とされると言ってしまうと、これは多くの場合原因を示すによってとなり、どうしても人の信仰が義人を生じさせるという誤感が伴う。しかしこれは原因ではなく手段であり、を通してと理解すべきである。確かに信仰によって義とされると言いますと、その人の信仰がその人を義とする、救いに至らせると理解され、信仰がその人の救いについて左右する力であるかのような誤解を与えるでしょう。そしてせっかく信仰のみが人を救いに至らせるとしながら、その信仰が行いと同じようになってしまうのです。しかし本来意味するところはそうではなく、神がその人の信仰を通してその人を救われると言っているのです。アウグスブルク信仰告白第4条は信仰義人について次のように明らかにしています。我々は自らの功績や行い、償いによって罪の許しと神の御前における義を獲得するのではなく、むしろ恵みによりキリストのゆえに信仰を通して罪の許しを得、神の御前に義となる。ここでも信仰によってではなく信仰を通してと告白されているのです。つまり信仰はあくまでも神の救いが人へと届けられる、通路のようなものという理解になるでしょう。さて、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと、実に印象深い表現で始まるヨハネによる福音書一章は、壮大な神の計画へと私たちを迎え入れます。この箇所が毎年のクリスマス礼拝で読まれるのは、クリスマスの出来事が人の思いをはるかに超えた神の御心であることを私たちに教えるために他なりません。普段の生活において人間の思い、常識、知識、経験によって生きている私たちですから、 クリスマスの時にそのような私たちの思いを高く超えた神の御心、神の計画に思いを馳せることは何よりも大切なことでありましょう。聖書は次のように続いています。万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉によらずになったものは何一つなかったと言われているのですから、私たちも当然言葉によってなった一人であるということが言うことになります。私たちは自らの努力や能力によってなると考えますし、またそれぞれの努力次第ではそのなるという結果も違ってくると考えるでしょう。しかし聖書は言葉によらずになったものは何一つなかった、このように告げているのです。つまり私たちが自らなったと思ってきたことは実はそうではなく誤解に過ぎないということになります。それはちょうど信仰義人という理解を行いであるかのように誤解してしまっている様子に似ています。そうではなく、万物は言葉によってなったのですから、言葉によらなければ何一つなったという結果は決して得られない、このように聖書は言っているのです。さらに言えば、このなったという言葉の意味からすると、言葉の意味のするところは完成した、その人により作られた、形作られたということになりますから、万物は言葉によって形作られ完成したということになるのです。完成したというのですから、そこには不完全なものも失敗もないのです。すべては言葉によって完全なものとなったので、それ以外ではないのです。つまり私たちもすべてのものとともに完成したのである。聖書はこのように告げているのです。それは天地創造の初めに主なる神が作られたすべてのものとともに私たちをご覧になって、それは極めてよかったとみなされたことに通じます。しかし私たちは自分を指して完成した、完全となったとは決して思いませんし、それぞれの人生に失敗もないかと振り返ると決してそのようには思えないのです。この世に生きる限り、社会は私たちにさらなる努力を求めますし、完成を目指して日々積み上げていかなければならない、そのように生きなければならないと、まあ一種の脅迫観念にとらわれてしまう私たちもいるのです。また努力もしているのですが、失敗を繰り返してしまう私たちもいるのです。人として完成したというにも、人生を振り返って完成したというにも、ほど遠いと私には思えてならないのです。どちらかといえば、ダメだ、不完全だ、このように自らを否定したくなるのです。今日聖書が万物は言葉によってなったと言っていることは、私たちと無関係なのでありましょうか。先の著書の中で江口先生は次のように書いています。人は信仰によって救われるといういわゆる信仰義人の教えが その人の信仰の有無、つまりその人が信仰を持っているかどうか、あるいはその人の信仰の熱心さがどの程度か、言うなればその人の信仰力の大きさ小ささ、果てはその人が洗礼を受けているかどうかで救いが決まるかのごとき理解がしばしばなされているのです。仏教の言葉を借用すれば、これでは救いがその人の自力によるのです。しかし、救いは人間の自力ではない。いわば神の絶対他力によるのです。これこそがルターの語りたかったこと、ルターの原点、確信です。確かに聖書は信じる者は救われると言っています。これをその人の信仰によって救われると理解するならば、これもまた大きな誤解へとなってしまうのでしょう。神の救いは信仰の深さ、熱心さ、大きさ、そのような私たち人間の側の事柄、努力や能力に左右されるようなものではないのです。そこで次のように考えてみてはどうかと思うのです。それはクリスマスにお生まれになった幼子が私たちに与えられた神のプレゼントであるということであります。この神のプレゼントが私たちの間に住まわれ、私たちの罪の許しのために、すなわち私たちの救いのために十字架の死を遂げられたのですから、すべて救いはこの神のプレゼントによってのみもたらされるのであります。そして神のプレゼントなのですから、私たちはそれをただ受け取ることだけが求められるのです。このように神のプレゼントを受け取るということ、これが信仰なのであります。そこで中心となるのは信仰ではなく、あくまでも神のプレゼントであります。それを受け取る信仰のあり方とか、その内容ではないのです。信じる者は救われるのですが、それは人がいかに信じたかということを問うているのではなく、神のプレゼントを受け取るということが救いに欠かせないということです。人はこのように神のプレゼント、プレゼントなのですから、当然無償で受け取ることによって、この神のプレゼントのゆえに救われるのであって、他の何者でもないのです。これがルターの言う信仰のみということに違いありません。クリスマスにお生まれになった幼子は、私たちの絶対他力となるために、私たちに与えられた神のプレゼントなのです。この神のプレゼントは私たちが期待するような華やかなものではなく、力に満ちたものでもありませんでした。ですからそのようなプレゼントは誰の目にもぜひとも受け取りたいと思えるようなプレゼントには映らなかったかもしれません。しかしこの神のプレゼントこそ、私たちの弱さ、悩み、苦しみ、悲しみ、それを誰よりも知り、共にいて全てを担われる神の愛そのものなのです。 ただその差し出された神のプレゼントを受け取ることで私たちは救われる。これが信仰義人が示している真実であり、クリスマスに示される神の御心なのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。